律法学者、パリサイ人、祭司長たち、その姿を見るならば、彼らは高ぶり誇り、そのことによって無作法を行い、自分の利益を求め、苛立って十字架につきよう、まさに全くこうこの正反対であったということが明らかにされます。またピラトも寛容ではなかった、情け深くなかった、不義を喜ばないで真理を喜ぶものではなかった。私たちも日常ではどうだろうと本当に思わされるところです。しかしイエス様はまさに全てを忍び、全てを信じ、全てを望み、全てを耐えられました。まあ、この最後の全てを忍び、全てを信じ、全てを望み、全てを耐える、本当にあのたまーって吹雪場に引かれていく子羊でもあるんですが、しかし実はその全てを忍びっていうこの訳されている言葉、もともとは屋根で覆うという意味なんです。本当に幸いな感謝なことに1年前、まあ、その雨漏りはずっと前からではあったんですけども、本当に皆様の祈りによって1年前屋根が新しくされて、まあ、本当に私自身どれだけこの1年間安心したかと、まあ、それまで本当ボタボタボタボタ音がしているのを大丈夫かな、屋根で覆われるっていうのはなんと安心なことだろうかと思わされました。でこの屋根はつまりはもう雨風全部守ってくれる存在であり、でそこから覆いかばうという意味を持つようになったんです。まあ、耐えるっていうのはそういうことなんですね。じーっとただ耐えて頑張るぞではなくて、やっぱりその耐える理由があるわけです。なぜ愛が耐えるのかっていうと、愛する人のためにその上に覆いかぶさって身代わりに受けるっていうのがここでの、まあ、忍ぶっていう意味です。イエス様は私たちの身の上に降りかかってくるさまざまな問題を身代わりに受け忍んでください。この祭司長たちやピラトやペテロやもう全ての問題がわーっと実は本当はその人に跳ね返るべきことを全部イエス様がそれを引き受けて十字架にかかられ、それをひたすら忍ばれたのだ。またじゃあその忍びと耐えるとはどう違うのか。最後の耐えるっていうこれは自分のいるべき場所に固く踏みとどまるっていう意味なんです。全ての人に拒絶され、誰も認めてくれないという中、イエス様は逃げ出さなかった。私が今こうしていられるのは本当に皆さんの祈りと愛によるものだと、それしかないと思わされます。もちろん神様が守ってくださるのが一番ではあるんですよ。もうこうして語っていて、皆さん本当に時々恥ずかしいなと思うぐらい皆さん私の思い出聞いてくださるんですね。何人かの先生方からどうやったらみんなが顔上げて聞いてくれるかなって、つまり、まあ、やっぱり皆さん大変な中来られています。日曜日一番疲れている牧師のメッセージが子守歌になるってパッと見たら半分ぐらいは伏せていると。そうするとやっぱり、まあ、辛いんですね。一週間準備して、皆さんの辛いのも分かるって聞いてもらおう。ただ、まあ、私もそこで毎週毎週本当に悩んで、今でも心配ではあるんですが、そうやってもいろんな人たちがおられます。みんなが本当に顔を上げて聞いてくださるようなことであろうか。 であまりにも硬い話ばっかりするとやっぱり疲れて眠ってしまうのでって言って、それでなんとかユーモアを持って少しお笑い声も出るような楽しいメッセージにしたい、だけど、まあ、あまり変なジョークを言うと惹かれてしまうからどうしようっていうので、うちの教団の先生方は大概ダジャレの達人になっていくわけです。まあそれが一番無難なユーモアなので、そんなして苦労してそれでも聞いてくれないってなると、まあ逃げ出したくなるというか、もう自分は本当にダメなんじゃないか、そう思うと本当に感謝だなと思うんです。イエス様は誰もみんなのために十字架に今からかかるっていう、その中でしかもみんな十字架にかけようとか、みんなイエス様の向いている顔を上げているように見えながら、その方を亡き者にしようとしている。誰もイエス様のことは認めない、見ているようで見ていない。でもこの方はそのことのために救い主として踏みとどまれている。誰がこの人に耐えようか、誰がそれをそのまま引き受けてそのまま十字架にかかることができようか、この方はそれを耐えたんです。そしてしかもその愛はいつまでも耐えることがない、一時的なことだから何とか耐えてみせようではない、今も私たちのために覆い隠さってくださり踏みとどまってくださるのだ、永遠にそのことを成してくださるお方なのだ。私たちはそのことを毎週告白しています。ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受けと、そして毎年のように、いや場合によってはもう毎週毎週の礼拝の中で、そうだこの方がそこまでして十字架にかかってくださった、毎週受け取っている、そのつもりですが、もしかしたら私たちはこの場面で通りすがりの人のようにそれを受け取るものではないだろうか。確かにそういうところがある、確かに私もあの他人事のように過ごしてしまうこともある、その時はそう思ってもまた通り過ぎていってしまう。イエス様は私たちのために今も共におられて、でもそれをそのところで受け取るだけ、つまり、まあ、通りすがりの私たちが通りすがりであると同時に、ああそうだって、イエス様が通りすがりの人のように、そうだなって、イエス様がまたドーンとどっかに行ってしまうような、そしていつしかポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受けっていう、その告白も、ああそうそうあの時ねっていう、あの時っていう遠い出来事、歴史の1ページでしかない、本の中に刻まれた出来事ではあるけど、自分の中に永遠に刻まれたものにはなってない。この方が永遠にその愛は絶えることなく今もと聖書ははっきり約束しているのに、私はそこからどこか行っていないか。イエス様は来てくださる、だけど私はどこにいるのだ。皆さん、瞬きの詩人と呼ばれている水野源蔵さんのことをご存知でしょうか。知っている方も多いかと思います。なぜ瞬きの詩人と呼ばれるようになったかというと、9歳の時にその地域が集団赤痢、まあ、昔のことで衛生状況が十分でなかったということで、 子供たちが集団接種にかかってしまって、まあ、ほとんどの子は1週間ぐらい大変だったんですけど、まあ、回復したんですが、その水野源三さんはその原因で脳性麻痺になってしまった。首から下が全然動かなくなった。口も動かない。だから話すこともできなくなった。聞こえることはできるだけど話せないんで会話もできない。唯一動くのがまぶただと。それに気づいたお母さんが最初は、はいといいえ